大好きが天才オウム第872回をお届けいたします。今回のテーマは学習は科学だです。
はい、皆様こんにちは。学習は科学だっていう話をしたいと思うんですね。それでそれは受験は科学だっていうことでも言えると思うんですが、つまりね、ここで言う科学っていうのは古典力学を思い浮かべていただければいいと思うんですよ。で、古典力学っていうのは、運動方程式立てればその物体が何秒後にどこにあるかとか、あるいはその何秒前にはここにあったとか、全部予測できるわけですよね。人工衛星見れば分かる通りです、ロケットを打ち上げて、そして軌道に乗せますが、全部それは、その中間の制御も含めて全部古典力学に支配されているわけで、の法則を使っているわけですよね。だからここの軌道に上げたいって言えば、初期値をこういうふうにして、ここでこういうふうに修正してとかってことになっていくわけですよね。で、それを繰り返していくだけですね。だから完全にその予測できるわけですよね。で、もっと簡単な例は、皆様が何か手に物をお持ちになって、そしてそれを手で離せばどうなるかっていう話なんですね。そうすると絶対に下に落ちるわけですよ。地面に落ちるんですね。で、これは南極だろうが北極だろうが南アメリカだろうが大陸だろうが、どこにあろうとも全く同じことですよね。まして月や火星だって同じことが起こりますよね。つまりそれが科学なんですよ。だから学習も科学だっていうのは、つまりそういう意味なんです。つまりやる手順っていうのは決まっていて、それをやれば、そういう結果が出てくるっていうことなんですね。で、当然そのニュートン力学っていうのは3つの法則にまとめられてますよね。で、それと同様に学習も科学だっていうことなので、非常に簡便な3つに分けられるかなと思うんですね。これすごいことは、やはり科学のすごいさっていうのは、たかだか3つの法則で全ての運動を記述できるっていうことですね。あるいは予測できるっていうことですね。これはすごいことですね。いや、もちろん今は古典力学を対象としてますので、高速度にね、で、光の速さと同じぐらいとか、あるいはすごく小さいね、電子とかね、そういう話はしません。ではありませんが、だからそこで我々が知っているような普通の物体ですね、そういうこの古典力学の3つの法則に全支配されているわけですよ。それがあらゆる天体でもそうだし、それから、こういう人工衛星とか、あるいは我々の肉体もこの地球上にある以上は、その古典力学の支配下にあるわけですよね。ですんで、つまりそういう普遍性っていうのがあるっていうことを言いたいわけですよ。で、しかもそれが、その非常に複雑怪奇なね、ことから出てくるわけじゃなくて、運動方程式一つですよね。で、運動方程式からも全て記述できるっていうことです。要は運動方程式を解けばいいって話ですよね。で、その、解析的に解けるかどうかはまた別の話として、原理としてはそうですよね。ですんで、学習も科学である以上は、たかだか3つの法則で、規定できるよっていうことなんですよ。で、言いたいのは、つまり反復ってことですね。それから、優しいとこから難しいところへ。それから、順番があって、慣れて覚えて記憶するってことですね。だから慣れるってことが最初に来て、次に覚えるが来て記憶ができるって、慣れて覚えて、そしてその結果記憶し、その結果理解ができるっていう、この順番ですね。この手順です。で、もちろんですね、科目によってそれぞれでいろんな違いはあるんだけど、もちろんあるのは認めますが、基本的にこの手順を守ればどんな人でも結果が出てくるんですよ。だからこの反復ね。だから、うまくいかない人って逆にこの3つを見ていけばいいんですね。つまり反復が足りないのか、優しいとこから難しい。つまり今のその人にとって難しすぎることをやっていないかとか、逆に優しすぎることをやっていないか。それから、全然覚えられないとか、わかんないという人は、まず分かんないっていうのは、まずその前に記憶してるかどうか。それから記憶の前に、全然記憶できませんって時の前には、慣れてるかってことなんですよね。だからこれチェックしていけばいいんです。すごく簡単でしょ。だからそう、学習って簡単なんですよ。で、この簡単なことをじゃあどういうふうに実際上のカリキュラムね、に落としていくかっていうのが、教授者の能力ですよね。ですから、法則自体は極めて簡単なんですね。だから、私の生徒さんを見るときには常にこれを見ます。ただ、これは当然ながらね、先ほど申し上げた通り、古典力学って範囲を申し上げましたけど、これも当然その適用範囲はあるんですよ。つまりね、質的栄養失調状態っていうのが陥ってると、これは全く適用できないんですよね。質的な栄養失調状態に陥っていると、それがもう適応できないということです。だからこれが一番大事なことですね。だからまず栄養失調状態を脱していただいて、で、だからね、質的栄養失調状態の子にね、どんなお説教したって叱ったってダメなんですよ。やはりね。 でもちろんその心理療法とかあって、まあ、私も随分研究してまいりましたけど、その有効なんだけど、極めて有効なんだけど、やっぱりね、ここの前提条件が満たされる方がいいですよね。満たされた方がいい。でまあ、もちろんその車両輪的な側面ももちろんあるんで、何がなければダメだという言い方もしませんが、しかしやはり非常に重要なんですよね。まあ、特に血糖値がこうすごく激しく動くとかね、そういうこともそうなんですが、やはり栄養療法っていうのは極めて重要になってくるんですね。だから藤川先生の本をとにかく読んで実践してくださいって申し上げるのは、つまりそういう意味なんですね。学習は科学なんだけど、科学として機能させるためにはその前提条件がいるんですよね。でそれをぜひこの満たしていただいて、正しい勉強してほしいなって心から思うんです。そしたら必ず結果が出るんです。なぜならそれは学習っていうのは、あるいは受験っていうのは科学だからなんですよね。ぜひでそこを思い立っていただいて、また逆にこのお話を聞いていただいて、なるほどなと、あ、やはりこの栄養療法を真剣に取り組んでいこうなと思ってくださる方一人も多ければ大変嬉しいです。ありがとうございました。
第872回の今回は、学習は科学だというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。